希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。1722年の4月5日はモアイ像で有名なあのポリネシアのイースター島が発見された日なんですね。のオランダの海軍提督ヤコブ・ロッゲフェーンという人が復活祭イースターの当日に発見したのでイースター島と名前がついたんですって。
どうですか、はい、1722年4月5日がイースターだったのでその島にその名前がついたというわけですね。
はい、そうですね。今年はあの来週の日曜日12日がイースターですよね。
そうですね、毎年イースターの日が変わるのが不思議ですけどね。もともとはあのイースターというのはユダヤ暦では水越しの祭りのその後で3日後にもたれる初穂の祭りがその起源になっているんですね。はい、でイエス様は初穂として蘇られたということで、はい、このイースターがその日に守られるようになりました。ただユダヤ暦は、はい、あの正月の、この2、3の月というのは、はい、太陽暦ですと3月か4月頃になってしまうということで
暦が違うんですね。
暦が違う、それを換算するものですから、毎年日にちが変わってきてしまうということなんですね。
ですか。なんとなく日付が違うのでクリスマスみたいに定着しない感じがあるんですけれども、
クリスマスの方がどっちかというと知られていますよね、はい、でもどっちかというと私はイエス様の復活の日をお祝いするイースターの日がとっても大切なんじゃないかなと思いますけどね、
うん、そうですか。じゃあ来週の日曜日ということですから近くの、ね、キリスト教会に行っていただけたらいいなって思いますね。そうですね、
復活の礼拝がもたられると思いますね。はい、
それではここで今日の1曲目です。大和田博美さんでラララ愛するあなたに。それではここで甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今日はどんなお話でしょうか。
今日はきっと抜け道があるという題ですね。
はい、お願いします。
昨年の暮れでしたけれども NHK でこの人とときめきという番組がありまして、日本の風景画家の原田泰治さんのドキュメンタリーを見ました。はい、原田さんは長野県諏訪市に生まれて1歳の時に小児麻痺にかかって両足が不自由となってしまいました。で彼の両親は開拓農民として一家で、この諏訪、長野県諏訪の伊賀村に移住して山の頂に家を建てました。農地を開拓するという大変な苦労をされました。足の悪い泰治さんはそんなお父さんの苦労を見て育ちました。後に彼は絵を描くことに興味を持ちまして、大変な苦労をなさってついに今日では、星野富弘さんのように素晴らしい絵と詩を描くことで知られるようになりました。諏訪市に立派な原田美術館が開館されて、 10年間で100万人の入場者があったそうです。彼の代表的な作品として、父ちゃんのトンネルという絵本があるんですが、これは開拓農民であった、泰治さんのお父さんの苦労を物語としたものです。貧しい開拓農民であった泰治のお父さんは、子供たちに白いご飯をお腹いっぱい食べさせてあげたいと思って、山の高台に田んぼを作ることを決心しました。しかし、水田用の水がありません。そこで裏山にトンネルを掘って山の反対側から水を引こうと考えたわけです。村人たちは彼のこの無謀な計画を嘲笑いました。しかし彼は自分の妻の手助けを得てトンネルを毎日毎日掘り続けました。1年かかってやっと半分掘った時です。大きな岩盤に突き当たってしまいました。そしてもう一歩も進めなくなってしまった時に、胎児のお父さんはその岩盤の前で悲しそうな顔をして座り込んでいました。胎児はそんなお父さんを励ましてあげたいと思って、家からお父さんが作ってくれた木琴を持ってきて、トンネルの中で父のために弾いてあげました。するとお父さんはじっとその曲を聴いて元気が出たのか、立ち上がって胎児に言いました。胎児、きっとどこかに抜け道があるはずだ。お前も足が悪くて、これから人生多くの挫折を経験するだろうが、負けるなよ。きっとどこかに抜け道があるはずだ。そしてついに、お父さんは岩盤の下を掘り進んで、さらに2年かかって水源を掘り当てました。水は勢いよくトンネルを流れ下っていきました。胎児のお父さんとお母さんはそれを見て抱き合って泣いて喜んだそうです。そしてそれからさらに2年かかって不可能と思われた水田を山の上に作って豊かな収穫を得たのでした。胎児は画家となってからもなかなか自分の絵が描けずに悩むことが多かったのです。そんな時、父は胎児を励まして、胎児好きな絵は100枚でも200枚でも描け、きっとお前の画風が出来上がるだろう。諦めるな。きっとどこかに抜け道があるはずだとよく言ってくれました。そして胎児はその抜け道として日本の昔からの良き田舎の風景を描くようになり、その優しさに満ちた絵は多くの日本の人々の心に感動を与えるようになりました。胎児の父の不屈の忍耐と努力、そして家族愛が神様の心を動かして道が開かれたのでしょう。聖書に次のような言葉があります。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのであると。皆さんはその人生の中で行き詰まって、もう一歩も進むことができなくなるような試練が訪れてくるかもしれません。しかしそんな時に、この胎児さんのお父さんの話を思い出し、この聖書の御言葉も思い出してください。もうダメだと思えるあの時に、どうか聖書の言葉、逃れる道も備えてくださるのである。諦めるな、きっと抜け道があるはずだ。この言葉を思い出してほしいと思います。ここに出てくる逃れの道というのは、辛いことや苦しいことがあった時に、そこから逃げてってしまうという逃げる道ではなくて、苦しみや試練に直面しても、神様に対する信仰と祈りによって失望せずに、その試練を通り抜ける、そういう抜け道のことであることを思ってください。その時、私たちの信仰は涙と共に強められ、神様に栄光と誉れが与えられていくのです。聖書にこう書いてあります。私の兄弟たちをあなた方がいろいろ試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからであると。どうか皆さんもこのイエス・キリスト、 私たちのために十字架を忍んでくださって、罪の許し天国の道を切り開いて、人生の抜け道を開いてくださったこのイエス・キリストを信じて、どうか人生を切り開いていってください。必ず抜け道があるはずです。
お送りした曲は、主よ導きの手を述べたまえ、東京クリスチャンコワイアでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は、国際色豊かな教会ですね、はい、アメリカ人、韓国人、インド人、さまざまな国の方々がいらっしゃって、共に神様を礼拝し、賛美しています。はい、英語も同時通訳もやってますよ。ぜひ、家族的な雰囲気の教会ですから、皆さんを心から歓迎いたします。いらしてください。
電話番号は 04-7185-0185番、 04-7185-0185番です。さて、続いてプレゼントのお知らせです。今月は、新約聖書を全員の方に差し上げますが、これはオリンピックの番号機が印刷されているんですね。
そうですね、シドニーのオリンピックの時に配布されたものですが、はいはい、まだ在庫がありまして、皆さんにぜひね、はい、お譲りしたいと思ってですね、記念となります。ぜひ読んでね、素晴らしい聖書の御言葉を、味わってほしいなと思うんです。
はい、オリンピックの記念の新約聖書です。ご希望の方全員に差し上げますので、おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。合わせてお申し込みください。こちらのお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番、希望の灯火の係です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。